川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
7月5日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんこんにちは、アニハセヨ、ハロー川崎チューペン。いかがお過ごしですか。もしますね、本日お誕生日をお迎えになられました、皆様おめでとうございます。ここで皆さん拍手をお願いします。
コンガトライシーズ。
武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今に迫るルール、爆笑弾丸ジェットコースター的な、はい、咳もしております。大丈夫ですか。はい、私じゃないです、ジェットコースター的なトークバラエティ。そう、今ね皆さんね、あの、うん、冷房のかけすぎで、シチューさんもそうだよね、喉痛まっちゃってるとかね。
本当に本当に
痛まっちゃってる。
咳が出てしょうがない
です。そうですよ、冷房もほどほどに使っていただきたいなと思っております。さあ、釣り革や握り棒にしっかり捕まって聞いてくださいね、旦那様奥様。はい、握り棒、市営のバス、川崎の市営のバス、そういうアナウンスしてますけど、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンの時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは MC オンコで横浜からやってまいりました、私オン大好き、そして小杉のまあどんな人でおなじみの DJ 稽古はのっぴきならない合宿でですね、本日はお休みでございます、ね、家族で合宿。
そうそう、今日から旅立ってね、うどん修行でしょ。
あ、飛行機大丈夫なんですかね、風が強いのね。
本当に本当にちょっと心配だけど、ね、
ちょっと心配ですけど、ね、
いやもうでもうどん何軒か食べたみたいな。
え、もうそんな情報が、はい、早いですね。もう本当にだって、ね、工程見たんですよね、あのスケジュール表。
そうそうそうそう、
でね、10分おきにうどんうどんうどんになって、なんだこれは。
旅行のねスケジュールがね、分刻みで計画されてるんですよ、旦那さんによって。
ご主人が ねすごいね、さすがね。
合宿ですよ、合宿。
やばいやばい。そう、それで今声を出してくれた方ですね、はい、方はですね、あまりにも人生がハードすぎる番組、
人生は
あなたハードじゃないですか。
人生は
番組公式ゼグゼグゼグゼグゼネラルエグゼクティブプレミアムマーベラス反逆のルルーシュ3、シチューさんです。
反逆のルルーシュ3。
そうよ、3だよ。
知らないで言ってるでしょ。
知らないで言ってる。ね、何の映画だっけこれ。
いやいや、あの、ルルーシュ。
ルルーシュ。
コードギアスだっけ。
そう、コードギアス。そうそうそう。
私見てないけどね。
聞いてる人すいません。
は
い、
ここら辺は、ね、あの、ね、
はい、いいんですよ。はい、この番組のゲストの方々にもですね、すでにスタジオにお入りいただいております。100年後の街作り。かつて治安が悪いと言われていた川崎や西新町の今、新たな文化が芽吹く場所。ウニコとは、また日進月歩とはと題して、本日はそれを仕掛けた株式会社年後、これも面白い名前ばっかり続いてるんですけど、年後の代表取締役社長様でございます、的場俊之さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。まあいい胸板よ皆さん。
本当に見た目が
ね、
ちょっとグッドルッキングガイ。
今日ね、グッドルッキングガイなんだけど、今日、うん、あの的場さんのプロフィールの写真見ると、うん、白縁のメガネかけてるから、うん、今日もその白縁のメガネで来るかなと思ったら、普通のまともじゃんみたいな、ね、
黒縁で
今日ね、黄色のねメガネで対抗しようかなと思ったんで、普通にメガネをかけてきてくださったんで、どうしようと思っちゃったんですけど、え、まあいいんです、チューブラリンです私、はい、的場さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、そしてですね、今日はまたあのシューさん、
はい、
あれですね、川崎の都市農業のコーナーは、
うん、
ノーレディオノーライフのコーナー、久しぶりに電話をつなげて、
そうです、畑に中継をつなぎますので。
そうなんですよ、はい、高津区にあるとある畑と、
うん、の雨降ってんじゃないかね。
どうかな、大丈夫かな。だったらちゃんとあれでしょ、雨宿りしてるでしょ。
そうですね、
ね、うん、今か今かと電話待ってるんじゃないですか。もうちょっと大丈夫ですよ、はい、遊んでても、はい、待っててくださいね、そして CM の後に続きまして、本日のメールのお題の発表、また1曲挟んで、ここ川崎 FM のある武蔵小杉はタワーマンションエリアのローカルな情報、エリアマネジメントの活動の紹介があったり、毎度おなじみ防犯や安全にまつわるクイズでおなじみ、今日の安全安心一問一答。今日はですね、みんなブルーなんですよね、サムライブルーみたいな。それはそうですよ、夏服なんだもん、警察の方も
制服が、
制服が ねということでございますんで、
は
い、
今日本全国青ですよ。
青ですよ、
ね、
今日帰ってきましたけどね、もう本当にね、今の声は古江さんです。そして、小松さん、はい、バリトンボイスよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、また声作ってません、小松さん。
そうですか。これ地声ですか。
作って
い声よね、
いい声だわ。で、稲穂さんね、西川さん、はい、今日は撮影班ということで、
はい、
あの現場写真、ね、はい、ちゃんと撮ってくださいね。はい、よろしくお願いします。お大事に、はい、およそ1時間をフルにマックスに使う川崎に住まうあなたが主役、川崎ショータイム、小杉スイッチオン、謹んでお喜びを申し上げます。さあ、何がいいじゃない。これから川崎市中原区のお天気なんですが、ちょっとさっきまで雨がぽっつりぽっつりぽっつり降ってて、
ね、今も
ね、ちょっと風が強いから、
うん、降ったりやんだり、
ね、そうなんです、ね、湿度が72%で曇り蒸してます。で、適度なあの温度設定で冷房 を効果的に使ってくださいっていうのはね、あの NHK でも言ってましたから、多分それをあの僕はえ、まあ、普通に使ってます。はい、その方がいいと思いますよ。あと扇風機もね、ただあんまりね扇風機 かけすぎちゃうと体冷えちゃうんで気をつけてください。ここまでちゃんと私はね聞いてる方のお茶の間の皆さんのことを体を持ってやってます。はい、けいこさんもそうですよ。皆様からの情報や音楽のリクエスト、また後ほどご紹介するお便りテーマに沿った話題も大募集中。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただきます。なお車運転中の方やリーチフォークを運転されている方、適当な場所で適正じゃん、適当じゃん、
何フォーク何フォーク、
リーチフォーク、リーチフォーク立ってやるやつやら、あのそうですね、ほら BGM 終わっちゃったじゃない。そう、適当な場所からお送りください。お便りを採用された方に小杉スイッチの素敵な特製何かをプレゼントいたします。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしておりますが、本当にスタジオね今日もまた狭さを感じますね。もう人いっぱいでございます。そんな60分一本勝負川崎ショータイム、小杉スイッチの療養されてる方もねぜひ聞いてくださいね。この番組は各社の提供でお送りします。スイッチオン、スイッチオ
ン。ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
聖マリアン大科大学東横病院は昭和22年から武蔵小杉で地域医療になってまいりました。平成20年にリニューアルオープンし、患者様に優しい高度な医療の提供はもちろんのこと、地域の皆様に親しまれる病院を目指します。地域との連携を深め愛ある医療を提供します。聖マリアン大科大学東横病院。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さて、人を思う、街を思う、ラジオステーション
川崎でございます。
違う、そう、あ、そう、ローソン違う、ラジオステーション川崎 FM の電波から、またサイモンラジオとも生放送でお送りしております。小杉スイッチオンですよ。ホームページのアーカイブでも聞いていただいておりますね。ありがとうございます。さあ、ここからピッチ上げていきますよ。どんどんどんどん。武蔵小杉から発信でございますけどね、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たち、これまでこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しておりますよ。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は私 MC オンこと53歳大型、そう、血液型ブラッドタイプ大型オンテスイキでございます。そして小杉のまた張り、高血圧じゃない、高血圧ガールのマードンな人 DJ 稽古は、あの人今何、香川の方、
ね、香川ですね、
ね、行ってますね。
そうそう、娘さんがもううどん女子ですから、そう、うどんを打ち食べにハードな合宿へ行ってますよ
ね。という、なんで合宿なの、家族旅行、まあ、
旅行ですけど
ね、合宿というね研修でもありますけどね。本日はお休みでございます。楽しみにされていて、皆さんは今日おかしいな、なんだろう、かむね、いつもよりかむね。楽しみにされていた皆様、本日は申し訳ございません、 DJ 稽古はお休みでございます。そして番組公式、私のメモには休みという文字は絶対に見当たらないという名物プロデューサー、はい、
ね、でも夏休み欲しいなと思って、
あ、取るんですか、は
い、予定はないですけど意図的にちゃんと取らないとなって思って、
そうそうそう、はい、体は ね、 ね、
休みしない
と、うなりますよ本当にね、ちゃんとしてくださいね、はい、人間らしい生活してください、
はい、人間らしい生活、
人間らしい生活した方がいい。そう、本日のメールのお題発表でーす、
はい、
うん、ともかくあなたがハードすぎるね、それとか、あのこの間ほら、あの、うん、残念ながら負けちゃったけどサッカー ね
頑張ったね。
そうで、皆さん大体3時ぐらいまで、うん、ほら3時からとか見てたじゃない、
起きてましたよ、
起きてでしょ、うん、でその後みんな学校とか寝ないで、ほぼ 、うん、寝ないで学校とか会社行って超ハードだったんじゃないかなと思って、うん、最近ハードだなーと感じたエピソードを教えてくださいということでございます。そうなんですよ。あのね、うん、最後の最後にあの逆転。あらー、
ね、私寝落ちちゃってて見てなかったんですけど。皆さん見ました？
ゲストの皆さん
見ました
？
でももうこうなったからにはベルギーに優勝してもらいたいですよね。
逆にね、あの甲子園みたいなもんですよね。自分たちの、あの自分のおひいきねしてる高校が負けちゃったけど、勝ったチームに勝ってほしいみたいなね。そうですね。ベルギーワッフル食べたくなっちゃったんですけど。そうね、ということで皆さんのですね、超ハードだった記憶ありましたらですね、最近もう本当に シチューさんは、ハードすぎちゃって。
ね、まあでも7月でそれも落ち着くかなと思
って、ね。本当ですか、毎回言ってますよね、6月で落ち着くかなと思って。
じゃあ8月本当早めに意図的に。
今7月って言いましたよね。はい、おかしいな、警察の方がいらっしゃるんですけどね、ここでちょっと、
供述に
ちょっと。ちょっと今、供述をちょっと直さなきゃいけないので、ね、矛盾が発生しました。はい、その他自分のですね、ご自身の近況報告、また武蔵小杉の地元の情報、川崎市内の情報などもお待ちしております。ここでこういうお店ができたよとかですね、教えていただきたいなと思っております。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。またですね、 Facebook の小杉スイッチオンページ、このコメント欄にいただいても結構でございます。まあ、熟時ですね、はい、これ市中さんが確認しておりますんでお願いします。
はい、お便り待ってます。
そう、ともかくエピソードね、ハードだったっていう何かありましたらお願いします。さあ、そういうことでございまして、ここで一曲お送りしたいんですけど、何これ、玉地さん、40秒の男。
40秒の男。これは、原田知世さん35周年、デビュー35周年の記念の CD で。
買ったの？
買いました。
買ったのか、それはもう。あ、稲穂さんも買ったの？好きなの？原田知世さん。あらあらあらあら。そうですか。ね、原田知世さんといえば、角川映画のさ、薬師丸ひろ子さんの後に合格した人でしょ？
あれ、特別だったの？年齢が応募年齢に達してなかった。
あ、そうだったんだ。うん、で、時をかける少女でデビューしたんだよね。あれ、監督誰だっけ？大林さん。
大林
さん。そうですね、大林ですよね。そう、大林さん。
そう、
ごめんなさい。もうね、映画の話になると止まんなくなるから、やめよう。曲聴こう。これ新しくあれですか？
録音し直した。
録音し直した。
はい。
あ、そう。
原田知世さんといえばこの曲、時をかける少女です
。うまいね、紹介が。さあ、今日はですね、まず1曲目は原田知世さん、新しく、収録、そうですね、録音した時をかける少女でした。やっぱりちょっと大人の声になってますよね。当たり前ですけどね。あの方も47、8ぐらいですかね。
ね、だってデビューして。
そうですよね。
まあ、あんまり女性、
やめましょう。女性の年齢は何ですか？
朝ドラでほら、お母さん役で出てますからね。
あ、そうですね。そうですね。もう女性の年の話はやめましょうね。後で、やいや言われますからね。さあ、続いてはですね、武蔵小杉のローンからの情報をお伝えしたいんですけど、武蔵小杉またタワーマンションエリアのエリアマネージメント情報です。市中さん、今日は何を持ってきてくれました？はい、
武蔵小杉のエリアマネージメントが発行している機関紙のですね、小杉の風、っていう9号が今私の手元にあるんですけども、そこにちょっと面白い活動があるんで紹介させてください。あのレジデンスビール班というものがありまして、
この方々はだってほら、いつぞやの運動会の時でも、
そう、綱引きで
も、
は
い、玉入れでも来ました。
ね、行動でやった大運動会コスギンピックでも出場しているレジデンスビール班っていうんですけど、
ね、そうですね、
レジデンスっていうのは横須賀線の武蔵小杉駅のすぐ横にあるマンションのことなんですね、レジデンスザ・武蔵小杉っていう、はい、そこのタワーマンションの住民たちの有志がキリンさんからビールを仕入れてボランティアでイベントで販売してるっていうのがビール班なんですよ。
あ、そういうことだったんだ。
そうなんですよ。でも、コアパークのイベントなんかでもだいぶおなじみで、
小杉フェスタも出るし、でもほとんど自分たちのエネルギー源としてビールをご自分で飲んでらっしゃるような、
それが唯一の楽しみみたいなのがありますからね。そのお金が出るわけじゃないし、
そうかそうか、
そうそう、ビール安く売ってみんなに楽しんでもらって、自分たちはちょっと飲めたらいいなっていうような、
いやちょっとどころじゃねえと思うんだけどね。まあいいですよね。
楽しそうですよね。
ね、古江さん、そうですよね、楽しそうですよね。
そうっていう、はい、そういうコミュニティの活動があって、あと今年の盆踊り大会の時
も
出るんじゃないかな、もしかしたら、ね、
本当に。7月の金曜日の20日と21日の土曜日ですよね、
小杉コアパークで行われる盆踊り大会が20日と21日金土で開催ですね。まあこういう活動があるということで、ね、6月にね、私、コアパークでイベント主催した時にですね、来場された方にね、ちょっとクレームをいただきまして、こんな大きいイベントやって、お金儲けして、お前たち何がしたいんだみたいなことを言われてですね、
お金儲けになってるんですか、でも。
それで、すぐ ぐ近くにビール班がいて、うん、いやいや俺たちお金なんかないよ、ビールもらってるだけなんだよみたいなことを言っていて、うん、じゃあなんでそんなことすんだよ、ビールもらうだけなんてそんな苦労するだけならやる必要ないだろ、あんたやめちまえよみたいにその来場者が言ったら、うんうんうん、いやいやこの街が好きだからっていうふうに、ね、
えらい、そのクレーム言ってきたおじさんはどうだったんですか。
いやその後30分くらい私立ち話したのかな、最後はあのハグして、
ハグ
握手して
マジであ
んたのことが大好きだよって言われてね、
すごい
入りましたよ。
じゃあ今度こちらにゲストで来ていただこうかしら。ね、ちょっと危険な匂いもしますけどね。
長く武蔵小杉で会社経営されてたらしくて、今はちょっと広北の方に、あの本社再開発で移転されたそうなんですけどね。
そうなんだ、
はい、っていうことで、ね、
でもねそういうご意見も大事ですよね、うん、
大事です大事です、はいはいはい、まあ、
で真意をちゃんと知ってもらうことが、
うん、ね、そうですね、誤解解いてったりとか、
ま
あ、ということでビール班はビールを飲んでボランティアして、あの街を盛り上げてくださってるというね。
あのでもさ、
うん、
意外と強かったね、綱引きでもね、あの人たちはね。
そうなんですよ、その
玉入れでもね、
ね、住民同士の集まりなのに、警察のチームとも対抗しましたっけね。
古江さん、そうですよね、
う
ん、
そうですね、させていただきましたね、
綱引きで対決して、
どっち勝ったんでしたっけ。
どの大会ですか。
小杉オリンピックの
綱引きの時は一緒に なりました。
レジデンス
班と。
あれそれ結果どうだったんでしたか。
すっかり忘れてましたね。それはさておきですね。そういうことで7月の20日の金曜日、21日土曜日、ビール班も出てくるというですね。
のではないかと、それもちょっと不確定ですけど。
これ生放送なんでね、ちょっとやばいですねこれね。
こういった活動があっていろんなイベント出てますよということで。
はい、よろしくお願いします。はい、ただ飲んだら飲むなと、あ、飲んだら運転はしないでくださいということでね、乗るなでございますか、お願いしたいと思っております。以上武蔵小杉のローカルな情報でございました。さて、時刻は午後2時18分10秒回りました。本日のメールのお題、最近ハードだなぁと感じたエピソードを教えてくださいということなんですけど、もう早速ねいただいておりました、
ね、
ありがとうございます。ちょっとですね、ももこちゃんからでございますね、最近ハードだなぁと思ったことや、うん、体験、連日気温がハードです、もう無理なんで引きこもってます。
懸命です、はい、
いやでもあんまり今度ほらね、冷房に当たっちゃっちゃいけないしね、うん、でも本当にお体弱ってる方とかね、うちのプロなんか介護中だから、うん、こういう人はねちょっと厳しいって言ってたもんね、うん、そうそう、だからねちょっと本当に適度な温度設定で冷房を使ったりとか、あと空気の循環とかでね、していただきたいなと思って、ももこちゃん、はい、お大事にしてくださいよ、はい、あなたの元気な姿を見たいでございますよ。さあ、そういうことでございまして、おまっとさんでございます。あ、的場さんの紹介しよう。いいですかして。はい、ありがとうございます。今日ですね、なんかね、本当にね、T シャツがすごく似合う。その T シャツからちょっと見える、その乳首がまたセクシーということでございました。
乳首が見えてますか。
見えてません
か。ちょっと、うっすらとこう、あのね、ラグビーじゃなくて、アメリカンフットね、アメフトやってたら、胸板、熱い熱い。そういう 社長さんでございまして、普段、まあ、後で自己紹介していただくんですけど、普段ですね、社長というお仕事ってどんなことしてんですか？
うん、難しい質問ですね、うん、いきなり。
うん、え、そうですか？
社長業。
社長業。ね、
潰さないように会社をいろいろ考えております。
そうです、
ね。社員の方々の生活を守ってるわけですもんね。
そうですね。ですよね。基本的にスタッフの幸せを第一にいろいろ考え
て
ます。
そして地域の皆さんの幸せも、さすがでございます。え、ちゃんとね、書いてあるんですよ。ここの会社素晴らしいのはね、あ、どこ行っちゃった。はいはい。あ、ここじゃなかったですね。すごいです。
資料が行きませんか。
クイズ行きましょうか。はい、わかりました。もう、ただ、人を思う会社だから。年後さんはね、ありがとうございます。後でまたじっくりと聞きたいと思っておりますんで。さあ、行きますね。はい。おまっとさんでございました。毎週、防犯や安全にまつわるクイズに本日のゲストがガチンコで回答して、もう早速回答してくださいな、まとばさん。安全安心について学んでいく、そのまま今日の安全安心一問一答、本日の回答者。今もお声が出ました。ゲストさんいらっしゃいますのお客様、株式会社、年後の代表取締役社長、大変お待たせいたしました。それでは、一言いただいてからですね、的場俊幸さんにご挨拶していただこうと思っております。よろしくお願いします。お願いします。
あ、自己紹介すればいい
ですか。自己紹介後でいいですよ。でいきなりですいません、人使いの荒い番組なんで、はい、まずはですね、回答していただきたいと思っております。マークかバツかで答えていただければ結構ですよ、はい、大丈夫ですよ。はい、問題1問しか出しません。それでは早速行きたいと思います。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町幸い区担当ももちゃんこと宮内桃子です。今日も焦らず車に気をつけて歩道を歩きましょう。それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ももちゃんどうもありがとう。君の声素敵だよ。さあ行きましょう。今日の問題を出す方はですね、古江さん、
はい、
お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
自転車安全利用の問題です。
はい、
歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行する、丸か×か。
うわー、引っ掛け問題これ。
自転車は歩行者が優先で車道寄りを徐行しなければいけない、丸か×か。
すごい嫌な問題これ。ただ的場さん、丸か×かで答えりゃいいことですから、丸か×かで。はい、どうぞ。
×
今笑ったし。
あ、間違えた、間違えた。
バツみたいですよ、これ。じゃあ、ちょっと補足説明を、小松さんお願いします。
はい。自転車安全利用5速、3番目にですね、はい、歩道が歩行者優先で、車道寄りを徐行というのがあります。歩行者の通行を妨げるときはですね、妨げる恐れがあるときは、一時停止をしなければなりません。さて、ここでですね、は
い、
告知があります。
あ、いきなり告知いっちゃうんですね。
平成30年のですね、4月11日、はい、来週のですね、11日の水曜日から20日の金曜日まで10日間ということで、はい、夏の交通安全、夏の交通事故防止運動がありますが、
はい、
この11日水曜日に初日にですね、出陣式を行うことが決定しました。
すごい。
はい、14時から16時15分までですが、14時からですね、日産スカイラインの GTR のパトカー、白バイ2台とですね、交通安全教育車、これはドライビングシミュレーター4つ搭載しています。ゆとり号ですね、これを展示いたします。15時からはオープニングセレモニーを行いまして、15時10分、先週出演いただきました自称夢見ヶ崎公園専属アイドル、
はい、
ガブさんのステージがありまして、15時41分頃ですね、県警航空隊の上空通過があります。ここで、こちらの番組の DJ 恵子さんに吹き込んでいきました。
何やったの？
音源ですね、これを流させていただきます。
あ、ヘリコプターから声が流れちゃうの？
はい、
恵子さんの、
はい、
声が武蔵小杉の空に響き渡る、
はい、
マジで？
ここにも
自転車の、安全運転についての、はい、啓発をですね、音声にしたものがあるんですが、これをヘリコプターから。ヘリコプターの種類何でしたっけ？
浜風ですね。
浜風、
これはイタリア製のヘリコプターです。
色濃いじゃなかったんですね。はい、違いますね。はい、すいません。
ぜひその恵子さんのですね、広報内容もですね、ぜひ注目していただきたい。
空から恵子さんの声が降ってくる。
そうですね、
まあ迷惑の、いや、そんなことないですね。あ、そうですか。へ
え。それで15時45分からですね、車両の出陣ということで、白バイ2台を先頭に、私の運転する GTR。
小松さんが運転する GTR、
ね、大事ですよね。はい、そうそうそう。
それで、16時15分頃キャンペーン、15時50分、はい、5分頃ですね、キャンペーンを行います。そういった内容でございまして、各企業体もですね、ご参加いただきまして、車両は16台ぐらい予定しております。
そんなにすごい。へぇ、そこは何か、
いや、もう今ずらずらっと時間言ったんですが、
はいはいはい、
14時から来ていただいておけば、
はい、
一通り今言った見どころがですね、全部抑えられると思います
ので。コアパークですね。
コアパークで、
はい、コアパークにぜひ皆さん来ていただければ
と。そうですね、11日、水曜日、午後2時から小杉コアパークにお越しいただければと思います。
はい、
はいはい、よろしくお願いします。はい、
よろしいですか、これで。大丈夫ですか。ありがとうございます。それでは現場写真撮っておいてくださいね。はい、今言いましたからね。はい、ありがとうございます。というわけでございまして、年後の社長、的場さん、ありがとうございました。久しぶりに間違えた方がいましたからね。ありがとうございます。
はい、でもね、打ち合わせの時にね、間違えたいって言ってましたからね。
って言ってたもんね。なんで間違えたいって言ったんですか。
いや、でも本気で間違えました。
本気で、これ引っ掛け問題だから、これ引っ掛け問題だからやられましたよね。ということで、皆さんも覚えておいてくださいね。安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあ、そういうことで今、まあ、揉めてます揉めてます、はい、大変だ。こういう問題が発生するわけでございますからね、もう本当に自転車乗ってる方気をつけてください。古江さん、小松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、おまっとさんでございました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれからやこれまで、そして今、 文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ。先ほどからご紹介しております、声も出ております、川崎で今話題の新たな創造的複合拠点ウニコと日清町の簡易宿泊所をリノベーションした日清月歩というところご存知ですか。治安が悪いと言われていた川崎の一角、あの日清町でですね、新たな文化が芽吹こうとしています。手掛けたのは川崎市高津区にある本社があるですね、年後という会社がそれを仕掛けたんですね。100年後の町づくりを考え、町づくりじゃなくて町づくりですからね、その場所の気候風土歴史文化を生かし、そして脱出さデザインをすることで住みたい遊びたい働きたいの町を作っています。100年後の町づくりとは、そして日進月歩するとは、本日は先ほどもご紹介しております、お待たせいたしました、株式会社年後の代表取締役社長的場俊之さんにお越しいただきました。お待たせしました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます、それでは乾杯のご発声はって感じですよね。ありがとうございます。5月20日今年の本当お世話になりました多摩川沿いの、はい、あの食の対決、
世田谷と川崎 の、ね、まず綱引きを
やりまして、それで川向こうに渡って、あれが時間かかった渡って今度はカレー対決、そしてビール対決とやりました、
はい、司会では大変お世話になって、
で、
盛り上がりました。
必ずね、的場さんに何か振るとね、必ずマイク持ってね、話さないような展開を。
そんなことない
あ、そんなことなかったですか。結構よく喋ってくれましたね、本当にありがとう。今日恵子さんがいないことで、なんかあのクレームですか。
はい、
あ、ですよね、すいません、ね、
いらっしゃっていただけると思ったんで、
すいません、もう
ちょっと寂しいですね。
すいませんね、僕で我慢してください。はい、というわけでございます。改めましてですね、今聞いてらっしゃる方が、的場さんって的場浩司の親戚とか関係ないと思うんですけど、ちょっとそれちゃんと整理させなきゃいけないんで、改めましてご本人様から、聞いてる方に、どうぞ自己紹介をお願いします。
はい。100年後の街づくりをしております、はい、株式会社年後の的場でございます、48歳男でございます。
大体わかります。
既婚です。
大体わかります。
2回目の結婚ですけど。
あ、いや、そこまでじゃなくて、そこまで。
あ、言わなくていいですね。
はい。でも、Facebook なんかで友達にならせていただいて、お子さんの写真とかね、はい、ポイポイ出してますけどね、ポンポン出してますけど、可愛いですね、お子ちゃん。
そうですね。
ね、
それこそ先ほどのパトカーが大好きでした。
いらっしゃいませ、7月11日。
行きたいですけど。
ね、もう本当に、もうね、世界に1台しかない GT-R のパトカーですからね、4ドアの。あれを、小松さんがですね、サングラスかけて、まさにですね、何ですか、渡里哲也のように
運転して
西武警察走ってくれよ。今髪型がちょっと渡里哲也さんみたいになってますかね。
当時
ありがとうございます。その話はまた7月11日お楽しみしておいていただいて、絶対警察で絶対そんなことしないから大丈夫。はい、的場さんは高津区のご出身ということで、はい、生まれた周辺どんな環境、当時はね、で、はい、どんな街でした。
高津区の北見方で生まれたんですけども、はい、家の周りは田んぼと畑ですよね。
あ、まだそう
だったんだ。隣はもう、ほんと梨畑で。我が家のデザートは大体梨でしたね。
大体それはもぎって取って、こう。うん、
まあ、了解どうしたかどうかちょっと覚えてないですけど。
お父さんとお母さん大変ご
苦労。警察官の方。
そう、いらっしゃるからダメですよ。
絶対買ってます、
ね。買ってます。
当然買っております。
ね、すみません、適当なことばっかり言って、そうそう、会社の社長さんですからね、皆さんね、心して聞いてくださいよ、本当に。的場さんのその、まあ、今営んでらっしゃる会社、年後というね、はい、NENGO ですけど、川崎で生まれたんですよね、うん、この会社というのは。
はい、
その生まれ育った場所で働いて、その会社を運営していって、その生まれ育った町で、その物理的なっていう、まあ、ちょっと硬い言葉ですけど、町づくりをする、町づくりなんですよね、づくりじゃなくて。はい、これってどういうお考えでやってらっしゃるんですか。
その、ズじゃなくてツっていうところ。
ツっていうところも一番気になる。
まあ、響きがそちらの方がいいかなっていう。
街づくり。
もう、それだけなんですけど。
ああ。やっぱりその、生まれ育った街でね、うん、その、会社を運営する。で、しかも、ちょっと面白い企画じゃないですか。うん、ああ、例えばその、古民家じゃないけど、ちょっと古い建物を。
再生したりとか。
再生したりとか。はい、それが、日進月歩ですよね。うん、で、あと、年号ではなくて、年号は会社だ。あとは、もう一つが、ウニコ。
はい。
ね、これも何をやってるんだろうみたいな。まあ、前からこの番組でも紹介をしてますけど、うん、最近になって1階にプロレス、女子プロレス。
5階ですね。
あれ5階、はい、?5 階で大丈夫なんですか？潰れないですか？
高さがあるんで。
う
ん、
ああ、そう。
まあ、耐震も。大丈夫です。
だってリングだって張ってんじゃないですか。
はい。
ね、それでこの野郎みたいな井上さんがね、バーンってやって、大丈夫なのかと思ってます
ね、ビルの5階で。
ビルの月に2回試合
されて、はい、もう流血もしてますね。
はね、女性の流血ってはちょっとたまんないものが私あるんですけどね。ダメですよ、そんなこと言っちゃ。あの、年号、会社名の年号っていうのは、はい、これあの、アルファベットで NENGO じゃないですか、大文字で。これ、どういう意味合いでつけたんですか？
あの、100年後の街づくりの100年後の年号なんですね。
なるほど。
別に100っていう数字にこだわってるわけではないんですけども、はいはいはいはい、ちゃんと未来を見据えて家づくり街づくりしようねっていうことですね。う
ん、まあ確かに100年後は我々はいませんけど、はい、でもそのね、あの、お世継ぎの方々がやっぱりそうやって100年後、また200年後を生きてるわけですからね、うん、そういった部分で今種をまいていくっていう意味も。
そうですね。
なるほどね、はい。でも100年前もそうやって考えてくださってた方いると思うんですよね。うん、それがどんどんどん継承されてっているのかなとは思いますけど、初めだって年号って名称渡すと、これ何ですかって言われませんでした？
まあ、あの、不思議がられますよね。
そうですよね。はい、これはご自分で、
あの、社員みんなで考えました。
はいはい、へぇ、いい会社ですね。しかもね、皆さん、綺麗どころが多いんですよ、この会社は。びっくりするぐらい綺麗どころが。
みんな喜びます。
でしょ？聞いてるか？おい。あの、どんな会社ですか？その年号は。
まあ、あの、今おっしゃっていただいたように、はい、スタッフは本当にいい奴らが集まっていて、うん、あの、見た目はどうかわからないですけれども、
はい。はい、いやいや、見た目も素敵な。
人間的には本当にいい奴らの集まりです、ね。
以前もあの、この番組、はい、小堀さん、ね、社員のいらっしゃって、またすがすがしい方じゃないですか、彼もね。ああ、そうですか。いやいやいや、そこはちょっと会社の社長の顔になってますけどね。そう、それで、会社の理念の中に、世のため、人のためっていうことがあるんです、はい、これはなんでですか？
あの、もともとはですね、うん、私、ホテル業で勤めてたんです
ね。あれやだ、同じ。
本田さんもそう
ですね。そうですね。はい。
そのホテル業で働いてる人って、うん、目の前のお客様のありがとうっていう言葉が大好きな人たちじゃないですか。
はい、
う
ん、ね、いてよかったよとか来てよかったよって、その言葉をいただくための仕事ですもんね。
はい。なんか給料が少なくても、休みが少なくても、うん、なんか頑張って働いちゃう、はい。でもこの不動産建設業に入りましたら、はい、なんか自分の利益優先の人が多くて、で、そんな人たちが生活の基盤である街を作ってていいのかなっていうふうに思ったんですよね。
そこにメスを入れたわけですね。
ですから、その不動産建設業にもサービス業の精神を持ち込みたいということで、こういう企業理念に。
なるほどね。あの、すべてがそういう企業さんだけじゃなくて、やっぱりそうやって人を思う、街を思うっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、なかなかちょっと目に見えた部分では、若干ちょっとそういう利益優先、ね、優先ところとかあったりするかもしれませんけど、ちょっとまたこれはあれですね、本当にあの、そこにメスを入れて、ガーッと48歳が行ってるわけですよね。何年前に設立されたんですか？
36年前です。私の父がもともと作った
んです。そうなんだ。はい、へぇ。
15年ほど前に、あの、私が代表になりまして、それから社長をやっております。
素晴らしいですね。じゃあ、お父様の代からそういう経営理念というか方針があってということですね。はい、ビジョンがあってということで。はぁ、ね、なるほど。で、100年後の街づくりということで、その、前回、これ何年前になるんだっけ、小堀さん来てくださったの。ね、あの、お聞きしたんですけど、的場さん自身が川崎の100年後どんななってるかなとか、どんな思いを描いてるかなってお聞きしたいですね。
100年後ですかね。100年後は。
ちょっと長いですけどね。
ちょっと長いですね。まあ、100年後だとしたら、多分農業と漁業をやってる人だらけになってるんじゃないかな。
それはまた面白い。
そこに回帰するんですか？
そんな気がしますね。
へ、
いや、あの、100年後ですと、このままでいくと人口5000万人ぐらいになるはずですよね。そうするともう明治時代の人口になって、それこそ成績桜ヶ丘っていう町あるじゃないですか、うん、あそこは成績ってつくぐらいなんで、明治天皇がうさぎ狩りとかをしに来たような場所なんですよね。
そんな緑が豊富なね、
う
ん、
狩りができた場所ですよ、うん、はいはい、でまあ、この辺りもそうだと思うんですね。だからそういう風に戻らないとおかしいことになりますよね、
は
い、
うん、なるほどね。さあ、どうなっていくんでしょうね。人口が今度減ってってしまう、もしかしたら他の国の方々が来て日本というのをこうまたね、うん、リノベーションしてくれるのかもしれないけど、うん、ちょっとこれ100年後のことは分かんないですけどね。あの、企業理念の中にさっき言った世のため人のためという言葉もありましたけど、例えばそのまあ、プラスチックハウスのこととかちょっとお伺いしたんですけど、それは人のためですか？
そうですね。
これ聞きたい。
あの、はい、それこそ人口が減っていく中で、うん、
まあ、お昼の番組でどう説明していいのか分かんないですけど、その夜の営み
を、う
ん、じっくり聞きましょうか。普通のハウスメーカーさんです、はい、デベロッパーさんでそういう話しないと思うんですけれども、うん、やはり夜の営みができる部屋作りしなきゃいけないと思うんですよ。
ボーン、ボーン。
はい。ホテル業界でしたら当たり前にそういうことを考えるんですけれども。
でもホテルって、ね、壁薄いんですよ。聞こえちゃうんだな。そう。
うん。でも、主寝室の横にシャワールームを作ったりですとか、はい、それこそ、蛍光灯の光なんか使ってると、蛍光灯の光を浴びた二人はそういうことする気なくなっちゃうんですよね。はい、
ああ、なるほどね。
ですからそういう蛍光灯の光なんか使わないようにするですとか。
お
で、しかもその電気を消すのに、ベッドから立ち上がってドアの横まで消しに行かなきゃいけないじゃないですか。
ああ、そっか。昔みたいに紐かなんかでクンクン。
まだその方がいいですよね。でもホテルだったらベッドのところにスイッチついてるんですぐ消せると。
そっか。
そういうことを考えてあげないと、人間の三大欲求である、うん、三大欲求の一つである、はい、性欲を満たすっていうことができないと思うんですよ。
この話はですね、もっとじっくり聞きたいと思いますね。うちはそうか、蛍光灯。そんなことないんだよ。
でもね、そういう観点で物件作ってるとかっていうね、
なかなかない
そこまで配慮するという。
お部屋を作らせていただくと、うん、すぐ子供できちゃう。
そうですか。
いいじゃん。少子化に歯止めがかかるかもしれない。
素晴らしいですね。国を動かしますよ、このプランは。治安が悪いとされていた、さっきも言いましたけど、やっぱりその日清町が、うん、何かとね、やっぱり話題になって、そのウニコと、日清月報、うん、これウニコがさっき言ったように5階にプロレスの、まあ、はい、リングがあったりとか、
そう、ね、1階にカフェがあってシェアオフィスがあったりとかっていう複合施設ですよね、うん、これリノベーションされたのが年後さんで、うん、
でなんでそういうのをやろうと思ったんですか。
まあ、オーナーさんである株式会社米山さんからのご指名をいただいて、はい、うん、築50年のビルを再生しようということになったんですけれども、もともとですね、その川崎の中でもすさんだ地域である日清町だったんで、まあ、本当できるのかなっていう思いはあったんですけれども、うん、まあ、せっかくやるんでしたら、はい、まあ、東海道の宿場町だった川崎を世界の宿場町にしよう、まあ、羽田空港が国際化されてますし、はい、
そうですよね、
あと品川までも9分で行けちゃうんですよね、うん、
そっか、
そんないい場所なのに、はいはい、インバウンド向けな町に全くなっていないと、すごいもったいないなと思ったんですね。
そうですね、もったいないですね。
でプラス、うん、川崎ってスケベな街じゃないですか。
ちょっとそういうワイザスな、まあ、ある街ですね。
でもそれ もう売りにできるなと思って、はい、じゃあスケベな街をセクシーな街にしよう、っていうコンセプトをまずは立ててスタートした
んですね。私どこかでお役立ちになるかと思いますんで、
そういうシーンの時はスケベの部分ですか。
スケベの部分でございますね、はい、でちなみにウニコってこれどういう意味なんですか。
イタリア語で唯一無二っていう、
はあ、グラッテありがとうございます。で日清月報は、まあ、これは皆さんご存知ですけどね、まあ、
日清月報っていう言葉自体、はい、まあ、あれですね、進歩、
そうそうそう、
進歩に人、月を入れてるわけですよね、
はい、もう日ごとに、日ごとに
進歩していこう、
はい、そして月ごとにもうどんどんどんどん進化していって歩いていけ、ね、まあそういうことですよね。でね、川崎ってどんな街だと思います。一言で言えないと思いますけど、
まあ、的場さん的にいろんな地域があるんで、はい、それぞれの地域の特色を生かしてこれから盛り上げることできると思ってるんですね。
そうですね、はい、あとはその武蔵小杉っていう街はどう思われてます。
武蔵小杉はちょっと私は否定的なところもありまして、うん
うん、あ、なるほど。
不動産建設業界で、はい、オランダに行ったことあるんですね。で、オランダの市役所で、うん、なぜ日本人はあんな上に住みたがるんだと、
あ、
鳥でもないのにと言われまして、うん、まあ、確かになっていう思いはあります。
海外だとね、平屋の方が高くて、うん、高い施設はね、はいはい、そうじゃないっていうふうにね、
まあ、それに人口が減っていくと、はい、そんな上に住む必要も結局なくなるわけ
です。したらでもちょっと待ってください。そのね、住むところが空いちゃうと、また、うんうん、あれですよね、的場さんの会社がまたリノベーションするという素晴らしい企画になるわけですね。なるほど。あ、そうです。的場さん、告知があるんですよね、これ。
はい。
高津、大山街道20年後の街づくり。これ何ですか。
あ、
はい。
高津にはですね、はい、大山街道という歴史ある街道があるんですね、
ええ、
江戸時代江戸から大山阿夫利神社に大山詣をしてた街道なんですけども、
はあはあ、
そこの街道をもう一度見直して、ええ、
その大山街道らしさを取り戻そうっていう活動を高津区役所とやってるんですけども、それの一環でシンポジウムを7月の11日に開催する、
はい、予定でございます。あれちょっと待ってください、7月11日なんか今日見たことありますよね。コアパークでなんかあるの、はい、でもちょっと、うん、あれですね、時間が被ってない。
コアパークお越しいただいた後に、
はい、
ぜひ
出ました、小松さんのその
営業力、はしごですね、
いい流れ来ましたよ。これ何かあれですか、詳しいことは。
あ、ホームページ、あの高津区役所のホームページで、
はい、そうですか、
大山街道アクションフォーラムで検索していただけると詳しいことは分かります。
分かりました、本当に的場さんが何のために来たのかっていうのは、これが全て、のことですね、はい、これを宣伝したく、時間はそんなことはないですけどね、
違います、
違いますよ、は
い、
もうね、時間になっちゃったんですけど、もっともっといろんなことを聞きたいんですよ、本当にすいません。また番組は最後までいていただいて、後でですね、夢とか目標、野望をお伺いしますんで、待っててくださいね。はい、ね、人の目の前にいる人を幸せにしたいと心がけている株式会社年号の代表取締役、的場俊之さんでございました。よろしく、ね、今後ともよろしくお願いします。
それこそよろしくお願いします。はい、
エッチな部分で私がかなり最大な
スケベな部分ですね。
そうそう、はい、エッチな部分、スケベな、はい、何でもいいんです。最大の力を発揮しますんで、よろしくお願いします。議長、ゲストさんいらっしゃいませのコーナースケベだな俺、はい、今日のメールのお題は、最近ハードだなと感じたエピソードを教えてくださいでございます。さあ、ここで一曲お送りしましょうね。ね、玉内さん、
はい、
今ワールドカップってどこでやってんだっけ？
ロシアです。
ですよね、ロシアの人は、
はい、モスクワです。
そうです、それにちなんで今日はこんな曲を持ってきました。ジンギスカンモスクワ。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さあ、毎週木曜日午後2時からお送りしております60分一本勝負、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。さあ、いよいよ折り返し地点でございます。続いてはですね、川崎の都市農業に関する生の話題をお届けします。そうなんです、ノーレディオノーライフ、ノーは農家のノーでございます。本日は高津区にあるとある畑にいる方とお電話がつながっています。川崎の畑の生の声をお届けしましょう。もしもーし。
あ、もしもし。
ハロージャパン、
こんにちは。
こんにちは。意外と真面目ですね。ありがとうございます。あなたはどなたですか？久しぶりです。
はい。私、高津区の下佐久の部というところで、農家をやっております、木所と言います。
木所さん、久しぶりじゃないですか。お元気ですか？
はい、元気にしてますよ。
会ったことありますか？
え、この番組で来てくれたんでしょ？木所さん。あれ？
いや、行ってないと思います。
あれ？そうですか。
違う大輔
さんですね。違う大輔さんですね。
同じ農家
で。同じ農家でね、はい。失礼しました。そこは、いいんだ、繋げといて。はい。今日雨降ってましたけど、今はどうですか？
今もう降ってますね。今ちょうど畑でトマトを剥いでいたところ。
あら、本当に、あら、まあいいなじゃなくて、雨降ってるっつってんのにいいなじゃないでしょ。
雨の中大変ですね。
で、今トマト以外には何か旬なもので美味しいものはございますか、木所さん。
そうですね。今だとちょうど枝豆とかトウモロコシが旬で、非常に美味しい、ね。
本来ならスタジオにあってもいい感じなんですけど、ちょっと来てないんで、これはなんでなんでしょうかね。まあいいや。枝豆、美味しい茹で方教えてください。
そうですね。やっぱり取り立てが一番ですので。
あ、食べたい。
はい。もちろん取り立てはすぐに茹でて食べていただくのが一番甘みがあって美味しい食べ方
だと思います。甘みがね。で、甘みを増すためにちょっとスイカみたいにちょっと塩をかけたら。
そうですね。塩を入れて。塩茹でですね。
ああ、美味しそう。梅雨が明けたってこの間言ってましたけどね、気象庁の方が。まあ、今日ちょっとこういう雨模様というかね、天気がこれからあさってぐらいまでは悪いじゃないですか。
そうですね。
で、やっぱり農家って農業っていうのは天候とシビアな関係を持つことだと思うんですけど、またこれからの台風シーズン9月とかね、ありますけど、どんな対策をするんですか、農家の方っていうのは。
そうですね、本当天候は、もう本当読めないので、はい、 そうですね、風が強い時はもう倒れないように、地中で縛るだとか、はい、そういった対応しかできないんですけどね。
なるほどね。
あとは、うん、雨も本当これから梅雨が明けて、今日はなんか雨降ってますが、
はい、
乾いてしまった時などはやっぱり水をあげたりしてますね。
ああ、でも本当に人間を、お子さんを育てるような感覚でやっていかないと生き物ですからね。
そうですね。ね、
素晴らしい。木所さんのね、もう本当にどんな種類があるんですか？木所さんでこう、今。
そうですね。
はい。
今だとそうですね、キュウリ、
キュウリ、
オクラ、カボチャ、ゴーヤ、ピーマン、シシト、人参などいろいろあります。
すごいわ。いつしかこのスタジオに持ってきていただくことをですね夢見ておりますん です、ね、はい、最後に一つだけなんですけどね、木所さんの、はい、農業の農を使います農なライフっていうのを教えてください。
農なライフです。そうですね、やはり私やっぱり自分で野菜を作ってまして、
はい、
取れたての野菜がやっぱり一番美味しいなと実感しておるところで、はい。で、まあ私の子供たちもやっぱりお腹が空くと畑に出て、まあ、勝手にミニトマトを思い出帰ってくるなど。
それは特に犯罪ではないですよね。ご自分家のことですか、ね、
自分の子供なので。
大丈夫ですね。あ、よかった。今日ね、警察の方がね、スタジオにいらっしゃるんでね、
ゲスト
に
いらっしゃるんで。
よかった、よかった。ね、これからも雨にも風にも負けないで、また暑い太陽の下で、本当に気をつけて、どんどんどんどん素敵な美味しいお野菜を作ってください。
はい、ありがとうございます。
今日はすいません、お忙しいところ。はい、あんまり頑張りすぎないようにね、本当に水分補給してくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、ご家族の方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、木所農園の木所大輔さん、僕会ったことあるような気がしたんだけどな。電話をつなげて川崎の生の声を畑の上前からね、前っていうか上から お届けしました。木所さん、ありがとうございました。さあ、次のコーナー行きましょう。
今日の1分防災。
火事を見つけたらどうしたらいいの？
消火器は一度使っておいた方がいいです。防災ワーキンググループの亀井です。地震だけでなく火事も非常に危険な災害の一つです。本当にない方が良いのですが、火事を最初に発見することも今後あるかもしれません。火事を見つけたらまず自分で消そうとはしないこと、必ず近くにいる大人を呼んでください。大人が消す場合も火がまだ小さい時だけに限った方が良いです。目安はお部屋の中なら天井に火が届いているかどうかです。天井に火が届いていれば大人でも消すことはとても難しくなるだけでなく、火が広がって逃げられなくなる恐れがありますので、消すのは諦めて逃げてください。
わかった。
さあ、今日の一分防災でしたが、やっぱりお子さんでも大人でもね、火を見たら、まずは人を呼びましょうよ。
そうですね。初期消火も大事なんですけども、まあ、火の高さがある程度超えたらば、はい、もう逃げることを最優先にしていただいて。
そうですね。うん。うん、その方がいいと思います。シチューさん、ボールペンのカチカチはやめてください。
入ってますね、
音が。音が入っちゃいますからね。
しました。
はい、今日の一分防災のコーナーでした。アーカイブでも聞いてくださいね。さて、時刻は午後2時50分47秒を回りました。川崎ショータイム小杉スイッチオン、いよいよ第3セットを迎えましたって、何のセットなんだこれ。本日のお便りのですね、テーマなんですけど、最近ハードだなぁと感じたエピソードを教えてくださいでございました。シトさん、結構来てるね。
今日お便りね、たくさん来てますね。
ありがとうございます。はい、はい、まずはじめですね、ご紹介します、はい、イルカとコンサイさんでございます。最近ね、いただいております。ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
お便りメールを読んでいただきありがとうございました。いやいや、送っていただくあなたが素晴らしい、ありがとうございます。サッカーワールドカップ日本を称えたいラジオを聞いてる皆さんも同じ気持ちじゃないかなと思います、うん、手に汗握った夜と寝不足とさようならでございますね。やっぱり かなりハードな夜な夜な見てたんだと思いますけどね。今まただって世界の頂点の人たちがこれからでしょ、決勝になるわけです、ね、また見なきゃいけなくなっちゃうということでね、イルカとコンサイさん、ありがとうございました。続いてです、花屋に見えないお花屋さんさんでございます。成田さん、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、
ね、ありがとうございます。さて、7月5日の今日のお題は何かな。ハードです、はい。その前に今日のリクエストは何しようって、もうリクエスト曲かかりません、申し訳ございません。ハイファイセットの冷たい目、 と冷たくはないんですけどね、ぬるま湯いう感じか。小林あさみさんの天歌ショパンの調べ、
あいい、ね、名曲ですね。
彼女綺麗な、本当60いくつの、そう、今日の気分は小林あさみの天歌ショパンの調べをお願いしますということで、すいません、かからないですね本当申し訳ございません、今日もスタジオに伺いませんが、皆さん元気なオンエアよろしくですということでございます、ね、ありがとうございます。
聞いてくれてるかな、ね、ありがとうございます。
聞いてますか、バンバンお花売ってくださいよ、ね、続いて玉津さんという方からですね、いつもありがとうございます。
初めての方ですかね
後ろにいるじゃん、あなたの
背中叩かれていつもありがとうございます。
サッカーワールドカップの放送時間はハードです。気がついたらウィンブルトンテンス、あ、もう始まってる、う
ん、この間錦織選手もね勝ち進んでますしね。
あ、すいません、全くそこまで追いついてません、ね、私日々の生活が非常に苦しんでハードなんで私ははい、続いて DJ 恵子さんどこからおい
香川県からありがとうございます、
ね、今日は10時から今3時半の間にもうすでにうどん4軒目
ハードですね。
あの笹だけはどうなってるんですか。
朝6時半に出発して飛行機で香川向かってもう3軒目ですか、
でね、香川県からエアフォーハードだったこと最近ではないですが、2年半前に家族で行った1泊2日の香川県うどん旅、2日でうどん15杯食べました4キロ太ってかなりハードですよこの家庭は。どういうこっちゃこれは、ということでですね、あの風にも雨にも負けないで笹田さん本当気をつけて帰ってきてくださいねご家族というわけでございます。もう本当たくさんのね、またメールいただきました、本当にありがとうございます。こんだけ聞いていただいてるってことはですね、私たちも、もうこんなハードなことをやりながらもですね、ここで癒されるということでございます。本当にお忙しいとかたくさんのお手入れありがとうございました。以上お便りご紹介コーナーでございました。さあもうこんな時間になっちゃったよ、市長さん、
ね、
早いですね。
あっという間ですね。
ね、はい、60分一本勝負、川崎ショータイム小杉スイッチもそろそろお開きでございますが、最後に、皆様、ご清聴ください。本日のゲスト、株式会社年後の代表取締役社長、的場俊之さんからですね、これからの夢、目標、野望をラジオの前にいる方に、ズバッとなっと語っちゃってください。どうぞ。何、何、それ。は
い、
ちょっとおっとした顔、
いろいろあるんですよ、
いろいろ、
うん、あの手短に手短に、
あの川崎の川崎区では、
はい、
私の方が手掛けさせていただいたユニコビルですとか、うん、ゲストハウスの日進月歩に多くのユニークな方が集まっていただいて、うん、なんかいい化学反応を起こしていただいて、うん、
はい、
川崎という街にいい影響を与えていただきたいな、うん、そして川崎が元気になればなって思っております。
そうですね、あのまだイメージ的にあのちょっと一部ではですね、川崎っていうのはちょっと工業地帯とか、うん、さっき言った日進町の昔みたいなちょっとイメージがあったりしながらっていう ね、あるんで、
まだイメージ悪いですね、
まだね、うん、でも頑張ってるんですよね、町単体でとかね、一人あの人間としてはもうもっともっと川崎を、
なんか今横浜と東京に挟まれてちょっと元気ないというか、あんまりいいイメージではないところを、うん、そのまあ、ハンバーガーで言ったらお肉の部分ですよね。ですからお肉の方が中心だと思うんで、
本来パテが中心ですよね。
パテですね。
そうですよね。はい、で、パンとパンが挟んで、はい、
そしたらパンに勝ちたいっていう、そんな感じでございます。
全然うまくない例えな
の。この辺はどうですか、シエさん、元コックさんとしては、今の叩いて。
いやいや、そうですね。でもおっしゃる通りで、今までね、横浜と東京に挟まれて、行政しかり、住民しかり、何もしてこなかったんじゃないかみたいな意識は確かにあって。
あるか。
今ね、でも川崎、うん、次々いろんな地域で、地域からプレイヤーが出てきて、こういったね、はい、不動産の方まで街作りを考えて入ってきてくれて、ね、いろんなことが芽吹いてますから。
はい。もうでね、これ確かあのなんだっけ、うん、あ、花屋に見えない花屋さん、
はい、
成田さんからですね、先日配達の途中で自転車で転び、はい、ハンドルが胸に直撃しました。幸いバスも通る道にもかかわらず車にも引かれることなく配達のお花も無事でした。花を大事にしてる方ですね。自分のことはさておき超ラッキーってなってます。スカンクから痛みが、増し重いものが持てません。おいおい大丈夫、ハードだって書いてありますけど、お大事になさってくださいね。そんなハード、
自転車の運転も気をつけながら
ね、徐行して、車道側を走ってたんですかね、
うん、今日覚えたことをすぐに、さすがですね、
車道は原則で、歩道は例外のうちのですね、歩道を走る際にはということです。
あのこうやって怪我した人にあんまりにあんまり詰め込みすぎてよくないんじゃないか、はい、さあお待たせしました。さあ絶好調の玉木さんから40秒です、フロサポ情報どうぞ。
さっきからなんか日付が重なってますが、7月11日
また
天皇杯の第3回戦、J2 チームの水戸ホーリーホックで、
はい、
ちょっとスタジアムがね、水戸のケーズ電気スタジアムってちょっと遠いんですけど。
遠いね。
しかも19時キックオフ。現地に行けない方
ちょっと待ってください。さっきの被ってんじゃないですか？
被ってんなんか被りまくりですね。
どうしたらいいんですか？7月11日は何があんだ一体全体。
まず小杉コアパークに来ていただき
たい。素晴らしいですね。で、ほら、松本さん言わなきゃこれ。
大山街道アクションフォーラムにお越しください。
7月11日、忙しい。はい、そして玉井さん。
で、まあ、現地に行けない方は、まあ、フロサポショップのパブリックビューイングで応援よろしくお願いします。はい、
この近くだと、どこ？
パワーズと小杉カレーと、あとどこあったっけすいません。
はい、もう、はい、時間ギリギリです。ありがとうございます。アディショナルタイム、玉津さんでございました。ありがとうございます。本日も番組最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。お忙しいところ、本当メールもいただきまして、ありがとうございました。この番組は各社の提供でお送りしました。あっという間、本当に石浦さん、この番組って2時間やんなきゃダメだね。
1時間番組になったのに、全然時間が足りないですね。
本当に皆さん、本当についてきてくれてありがとう。それでは皆さん、さよなら言いましょうか。せーの、
さようなら。